図書館だより、開館時間10時から19時、土日は17時まで、休館日毎週火曜日、第4木曜日祝日、9月受け入れ予定図書、都合により受け入れが遅れる場合があります。詳しくは図書館まで。トントントン、何の音、講談社、すごい毒の生き物図鑑、船山真嗣、閣下ドルドル堂、若竹千佐子、池上彰の世界の見方、東欧旧ソ連の国々、池上彰、55歳からの節約塾、マガジンハウス、僕はあと何回満月を見るだろう、坂本龍一、電子図書館貸し出し数全国5位、電子図書館を導入した全国332自治体の中で、榛原町は人口1000人あたりの貸し出し数で全国5位となっています。学校での児童生徒による利用が増えているようです。今後も電子図書館を推進していきます。いつでもどこでも読める電子図書館、電子図書館ホームページおよび電子図書館申し込みについて、それぞれ QR コードが紹介されています。クラフトテープでカゴを作ろう、夏休み親子工作、7月26日に親子工作を行いました。参加した皆さん、とても楽しんで上手に作れていました。写真が8点、1点はみんなで工作をしている様子が写っています。7点は参加した子どもたち一人一人が作品を胸に紹介されています。お問い合わせ、榛原町立図書館、電話 889-6400。 文化の泉宝文ナンバー44、榛原の歴史文化を伝える宝物、榛原の織物と第5回内国勧業博覧会、今でこそ町の特産品として名を馳せる琉球かすりや榛原花織ですが、明治の頃に作られていた織物はどんなものだったのでしょうか。120年前の明治36、1903年に、榛原で製作された織物が、第5回内国勧業博覧会に出品されていたことを記す資料があります。榛原町が榛原紛りの時代です。その中に製作したキャンソン、テルヤソン、モトブソンの人たちの名前が10人確認できます。おそらく現在染め織物業に携わっている方々の祖先ではないでしょうか。その博覧会は大阪の天王寺で150日間にわたり開催されました。農業館、林業館、工業館、通運館、機械館、教育館、美術館、参考館、台湾館などのパビリオンや、第二会場には水族館なども併設されたようです。全国から集められた各地の織物は、工業館で展示されました。その中に、榛原紛りで生産されていた織物が展示されていたというわけです。その頃、榛原で織られていたものは、白木綿が主だったようです。作品はすべて白木綿です。同じ時代に色のついた毛糸を使った花織ティサージも作っていたという証言もありますが、かすり織物がまだオロック、柿の花、富城、泊まりあたりで盛んに作られていた頃だと思われます。第5回内国勧業博覧会といえば、人類館事件が有名です。その年から8年前は日清戦争があり、翌年には日露戦争、開戦という戦争の時代を背景に、富国強兵、殖産興業の進展とともに、近代化の到達点を示す国家の威信をかけた大プロジェクトでした。第4回よりも規模は大きくなり、新しい技術の展示に多くの人々が集まる中、 余興として民間パビリオンの中に、学術人類館に生身の人間たちが展示された事件でした。身体的特徴、生活習慣、技術、思想など違いのすべてが人間であるはずですが、当時企画した側から見た7種の固有の土人、その中に琉球の婦人がいましたを多くの人たちに観覧させるという人類館開設の趣旨書が東京人類学会雑誌に掲載されているようです。その同じ会場での織の技術を駆使し出品したハエバルの先人たちの名前を拝見すると複雑な思いに駆られます。琉球人、沖縄人としてたどってきた時代や歴史をすべて淘汰してきた現在の織物産業や織物文化が目の前にあることに改めて感動します。平、写真が1点、第5回内国博覧会目録、明治36年のものが紹介されています。また表が1点、第5回内国勧業博覧会出品者名簿より抜粋された沖縄県白木綿の10名のリストが紹介されています。以上、音訳担当は松井優子でした。